龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。渡辺美香さんです。
よろしくお願いします。今日は手羽先サミットの発起人、大内博之進さんです。
どうも
こんにちは。
こんばんは。
どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。いや会いたかった。
あ、
あの僕はあの岐阜にとても縁があって、
あ、そうですか、はい、
あのスキー場で DJ ステーションを運営してるんですよ、
はい、
あの岐阜の郡上市 で、
はい、
で今日も郡上市長と会ってきて、
あ、そうですか。で
帰りに、いつもこう、龍の瞳を見かけるんですよ。
あのサービスエリアとか。
そうです。それではすごい、もうこれブランディングできてて、いや社長に会いたいななんて思ってたら
恐縮です。
念願が叶いました。美香ちゃん、ありがとうございます。
本当に良かったです。夢のコラボということで、同じ食を追求する者同士。
はい、
そうですね。
あのそれもあの今年のね、6月の手羽先サミットの時に、はいはい、名匠さん、
はい、
西区、名古屋市、はい、西区にある、はいはい、100年続いているお米屋さん、そこの木又健社長と仲良くて、
はいはいはい、
でいつもあのおにぎりで出てくれるんですよ、
はいはい、
手羽先ばっかりだと、うん、みんながね、うん、口が油まみれになっちゃうんで、おにぎりが大人気で、
はい、あ、嬉しいです。
でそれで今回も龍の瞳さんのお米で、
はいは
い、今ちょっと食べたくなっちゃった。
ご飯の旨味によっておかずの味まで変わりますもんね、
そうですね、
口内調味って言いますけど、
でもあそこまで行くまでにだいぶ苦労されたんじゃないですか、お米を完成させるのに、ブランディングを。
苦労っていうかね、あの思いでやってきたので、で苦労と不じゃなくて、まあその当時はその苦労と思わなくて、まあ、振り返ってもそんなに苦労と思わずに、まあ、とにかく走ってきたみたいな感じですね、
でも失敗とかもあったんですよね。
もちろんありました、だけどね、それあの考え方で失敗は成功のもとなんで、その失敗があったから次の成功がある、その教訓をいかに生かすかとね、そういうふうで、だからあの、まあ、いろんな人がね、いましたけど、あの、まあ、嫌なこともされたりしましたけど、だけどそれは感謝してるんです。
あ、すごい
感謝してるんです。
千人みたいです
よ。いやいや、一人ですけど。あのとにかくね、あのこの人が今の僕を作ってくれたんだと、その鍛えてくれたんだと。
あ、なるほど、
その人がいなかったら僕は鍛えられてなかったから、もっと大きな失敗をするかもしれない。
いや、ポジティブだ。
それで、はい、そう思うことによって、あの嫌なことはね、まあ嫌なこととしてあるんですけど、もう忘れて、もう次のことを考えるしかないじゃないですか、
ね、人生は。切り替えがすごいすごいすごい、
まあ、そうです。
もし例えば何かあった時に、そのプライベートっていうのは、そのなんかスイッチングすることは何かあるんですか、方法とか。
いや、寝たり、温泉に行ったり、気分をね、変えるんですよ、それで体をとにかくリラックスさせて、山でも眺めていると、あの山って何万年前からあそこにあるんだろうとか、そういうことを考えて、うわすごいなって、あのあんなね、こういうふうに何もないとこから突き上がってきたんですから、そうしたら人間ってなんて小さいんかなっていうふうにして思えてくるんですよね、
じゃあその悩みもちっぽけだななんてさって覚えちゃうんですよね。
そうちっぽけだなって思って、
常に自然から学ぶっていうのがね、
すごい
今井さんらしいなと思って、
ね、野人ですよね。で僕なんかもう失敗ね、社長失敗ばっかりだから、
いやそれがいいんですよ。それがいいんです。
へこんでへこんで。
どうやってこう突き動かされてきたんですか。
まあいっかみたいなね、ただもうそんだけ、まあいっか、やったかなるでしょ、
開き直りもね、どうしようもないんだから、過去は変えれないから、
まあその食文化をやっぱりね作っていくっていうので同じですね、
そうです、あのね、やっぱりあの食の大切さ、あのやっぱりさ、頭の脳が回らなくなるじゃないですか、あのお腹空いてくるとさ、そっちばっかり神経がいっちゃってさ、だからやっぱり食べるのってものすごく大事だなっていう、
いやいやそうです、もうだって体は食べ物でできてるから、悪いものを食べると、体も頭もおかしくなるんですよ。
あ、やっぱそうつながってるんですね。絶対
そうです、そうです。
あの、なんだったっけ、チャングムだったっけ、韓国映画で異色同源ってね。
あ、そうそうそう、異色同源ですね。まさにそうですね。
ありましたよね。 だからね、僕はその一生懸命その食を作る方たちを応援している手羽先サミットなんですよ、ね、手羽先ってみんな言うんですけど手羽先だけじゃないんですよね、うん、だってお米も、ね、応援したり、
そうですね、全部 お酒もねあったりね、
うん、いいですよ
お酒、ね、大好きですけどあんまりあんまり飲んじゃあかんのですけど
いやお酒はねやっぱりコミュニケーションを取るね大事なツールですから、
そうですね、
それで美味しいものをいただいて仲良くなって、はいはい、ね、誰とするか、
何をするんですか、
でも何をするかっていう前に僕はいつもね、はい、誰とするかっていうのをね、これをいつもね頭に入れてるんですよ、うんうんうん、変な人と組むとね変なになっちゃうし、
いやそうです、うん、確かにそう、うん、そう、あの悩みの原因になっちゃうからね、うん、
じゃあこれからはあの社長はあれなんですか、どんなビジョン未来は。
いや僕はもう就活をする
何を言ってる
あの時なので、
就活って就職活動じゃない
よね。違います、もう終わりの見据えて今から何をするかっていう、うん、あのそういう時期に入ってきてるんですよ、うん、もう70ですから、後期ですから、うん、
でも若いよ、ツヤツヤだし顔、
う
ん、
いやいやここはもう光ってますけど、
猫ですか、猫光です
よいやいや、まあ、別に寿命が85とか、ね、うん、90とか、うん、そういうこと関係なく、うん、だから僕はあの2回生前葬するつもりなんで、
おお、面白いです
の、まあ、一つは75歳ぐらい、まだ元気なうち、でもう一回は死ぬ1年前。
それ分かるんです、そんな。
いやいや分かりませんけど、ね、もうそろそろかなっていう時に、まだ元気なうちですよ、病院ではできないから、うん、それで あとはもう何もなし。
だっていいんだね、だって美味しいもん食べてるしね、医学進んでるから120とかいくんじゃないですか、
うん、かもしれない、それも確かにありますね、
もってもうすごいね、皆さんに夢を与え、お米という夢を与えてるわけですから、88人の神様を与えてるわけですよ、うん、
いい
です
ね、あらゆるミネラルも詰まった万能食ですから、うん、これさえ食べてればいけますよ、
玄米をね、玄米を食べて
玄米を食べて、はい、みんなで、
またぜひあの我々のイベントにも応援してください、
は
い、
ぜひぜひ、はい、
力貸してください、は
い、いやいやそんなないですけど、うん、まあ、あの参加させていただいて、
おいしい手羽先、はい、ね、楽しみです、は
い
は
い、よろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございます。
大内ひろのしんさんでした。
気分はどう、
てばてば、
気分はどう、
てばてば、
焼いて蒸して煮たり揚げて、焼いて蒸して煮たり揚げて、焼いて蒸して煮たり揚げて、手羽先を。
手羽先サミット応援団の大内ひろのしんです。人類初、名古屋初の手羽先サミットの場所と日程とメンバーが決まった。いつということで、梅雨入りの前、そう、6月の第1って決めたんだよね。で、場所は1回目は金山でやろうと。で、メンバーも決まった。いつ、どこで、誰が、ね、何をは手羽先を全国から集めてコンテスト。ということは、今度は誰に向けてやるか、ここなんだよ。誰に向けてやる、この続きはまた来週。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内ひろのしんでした。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
CBC では11月1日から12月19日までの間、子どもの食支援をテーマにチャリティー募金を受け付けます。お寄せいただいた募金は愛知岐阜三重の共同募金会を通じて児童福祉施設、フードバンク、子ども食堂の支援に、また国連の食糧支援機関国連 WFP を通じて世界の学校給食支援に充てられます。ご協力をお願いします。
毎週土曜夜8時30分からはテイクオンプレゼンツ、山浦平野今田の馬から。山浦久志です。
平野孝弘です。
今田望です。
番組ではリスナーの皆さんからお便り募集中。
これって年のせい、私の周りの天然さん最近怒っちゃいました、なるなる、あなたの引きこもごも待ってます。
お便りは番組ホームページのメールフォームから送ってね。
7時40分です。